地域で守る伝統行事。年末年始を迎えるにあたり、早いもので今年も残り1ヶ月ですね。年末年始は大掃除にお正月の準備、初詣とどの家も大忙しです。これらの年末年始の行事はそれぞれ意味や由来があります。大掃除の由来は、家の中を清め、神様を気持ちよく迎えるためという、古来より神様を大切にしてきた日本人らしい発想によるものです。また、お正月という行事は、年神という稲の霊が、年の初めに家々を訪れるため、その年神をご馳走でもてなすという習わしから始まったそうです。稲作で生活を支えてきた日本ならではの由来です。他にも安産祈願、お宮参り、七五三、合格祈願、交通安全祈願、厄年のお祓いや地鎮祭、豊作祈願など生活や人生の節目に関わる行事が多くありますが、それぞれに発祥の言われがあり、先祖からこれまで大切に受け継がれてきたものです。新年を迎えるにあたり、初詣も古くから続く新年を迎えるにあたり欠かせない行事になっています。大晦日の夜、除夜の鐘が鳴る頃に、その土地、地域の暮らしを守る氏神様に参拝し、新たな一年を迎える方も多いことと思います。今回の特集は、町内の神社を地域ごとにご紹介し、地域の行事や伝統に思いを馳せてみたいと思います。天神社、秋田区、年末年始、二宮さん、大型神社、犬山市から宮司さんを迎え、新年祭を行い、参拝者におみきを振る舞います。主な年中行事、秋のお祭りでおみこしを行います。発見者、豊田区。境内は松江城址、堀尾義治を生んだ堀尾家類代の邸宅跡と伝えられています。境内南東の角には堀尾義治邸主の碑が立っており、堀尾金助と墓地の銅像があります。年末年始、年越し大祓い神事、境内の掃除を総大全員で行います。かがり火を焚き、参拝者におみきを振る舞います。主な年中行事、4月、金助桜祭り、春の大祭、堀尾金助の顕彰に合わせて神事を行います。7月、天皇祭、枠繰り、10月、秋の大祭、11月、熱田神宮に献穀、この行事は新米20kg かける5袋に玉串台を添えて奉納するもので、地名、御御所、御供え所の由来となりました。12月、冬至祭、新嘗祭、その他月並み祭。三明神社、大屋敷区、年末年始、宮司、神主さんが神事を行います。焚き火、迎え火を焚き、参拝者におみきを振る舞います。主な年中行事、五大行事、1月、新年祭、5月、縄代祭、7月、夏祭り、枠繰り、10月、秋祭り、11月、新嘗祭、新名社、突木、年末年始、焚き火を焚き、参拝者に甘酒を振る舞います。元旦は神主さんを迎え、神事を行います。主な年中行事、五大行事、1月新年祭、5月記念祭、7月夏祭り、枠繰り、10月秋の大祭礼、11月新嘗祭、おちょぼ稲荷、小木田区、年末年始、参拝者に甘酒を振る舞います。志をいただいた希望者に竹に刺した大きな生のイワシを出し、焼いて食べます。 これは年越しにイワシを食べる風習があるため行われるようになったと言われています。イワシを刺す竹はおちょぼ稲荷の竹を切っています。この行事は二つ屋のボランティアの皆さんが行います。主な年中行事、1月元旦祭、3月初午祭、9月秋大祭、その他毎月12日、狐の命日、月並み祭、与野神社、与野区、年末年始、焚き火を焚き、総大さんと四十二役の方が参拝者におみき、甘酒を振る舞います。主な年中行事、1月元旦祭、薬祭、詐欺帳、3月記念祭、4月秋葉社鎮火祭、7月懐かし神事、10月秋の大祭、11月新嘗祭、白山神社上小口地区、年末年始、焚き火を焚き、四十二役の方が参拝者に甘酒を振る舞います。主な年中行事、1月ご祈祷祭、7月虫送り、夏祭り、爆繰り、11月神送りなど、小口神社中小口地区、神明社、菅社、八幡社の3つの御祭神が合わさった町内最古の氏神様と言われています。天照大御神、豊受姫大御神など5つの神様が合祀されています。年末年始、かがり火を焚き、参拝者におみきを振る舞います。宮司さんと地域の方、総勢約20名で行います。主な年中行事、1月祭誕祭、5月記念祭、7月夏祭り、水神祭、枠繰り、10月秋祭、12月新嘗祭、その他月並み祭。本殿の横に大口町天然記念物に指定されている御神木、山垣があります。樹齢は1000年以上、平安時代と言われています。白山神社、下小口地区。年末年始、かがり火を焚き、四十二役の方が参拝者に甘酒を振る舞います。主な年中行事、1月、祭誕祭、5月、記念祭、7月、夏祭り、枠繰り、10月、秋祭、12月、新嘗祭、その他月並み祭。各神社の写真9枚が載っています。言葉の説明。1、枠繰り。茅ヶ谷の枠繰りは、正月から半年間の汚れを払い、残り半年の無病息災を祈願するという意味があります。茅ヶ谷の輪をくぐることで、みそぎをして邪悪な汚れを払い、災難を予防するためのものです。この梅雨の時期から夏にかけては、天然痘などの疫病が流行ることが多かったようです。そういった疫病よけに、茅ヶ谷の輪が有効と考えられていたようです。2、初午祭。稲荷神社は、京都市伏見区の伏見稲荷大社が総本社。伏見稲荷によると、和道4年711年の2月の最初の午の日に、祭神が稲荷山、稲荷山の三ヶ峰に降りたという故事から、稲荷神を祀る祭事が行われるようになったとされます。旧暦2月の初午の日は今の3月にあたり、ちょうど稲作を始める時期だったため、農耕の神様を祀るようになりました。3、虫送り。稲などにつく病害虫を追い払うための儀礼。平安末期の武将で平家に仕えた斎藤実盛の乗る馬が、源平合戦の際に稲の切り株に足を取られ、木曽義仲軍に撃たれたことを恨んで、他の害虫運下に化けたと伝えられていることに由来、上小口地区では運下を火で追い払うという習わしに、屈強な武将実盛が 敵を倒すように運河も退治してほしいという願いが合わさり、馬に乗った実盛や松明をくわえた鳳凰をかたどった藁人形を作ります。今回紹介した行事やいわれなどについては諸説あります。取材にて多くの人が親しんでいる地域の神社の年中行事、家族の無病息災やその年の豊作を願うなど、生活の節に深く根ざし、今なお息づいています。そうした行事を支えているのは、氏子と氏子総代長といった地域の方々です。大祭、行事や日頃の掃除などは、地域総出で準備や運営を行っています。地域の皆さんへの取材で、代々引き継がれていく中で詳細がわからなくなっていく行事もあるが、自分たちが守っていかねばならないという思いでやっている。神社は自分が幼い頃の遊び場で、いつも生活の隣にあるものだった、今でも地域の安らぎの空間だと思っている、とおっしゃっていたのが印象的でした。10月25日日曜、小口城址公園で行われた伝統芸能発表会では、上小口、中小口、下小口、それぞれの地区のきらびやかな獅子館が集結し、屋外の特設舞台で獅子館によるお囃子、小北地区の木遣り、特別出演の安らの棒の手、江南市、北保育園児による和太鼓演奏が披露されました。古くから受け継がれてきた伝統芸能の素晴らしさもさることながら、行事を受け継ぐことで世代間、地域間での絆や団結も育まれていることを実感しました。今年もいよいよ暮れが押し迫っています。祖先より受け継いできた地域の行事の意味を改めて考えながら、気分を一新して家族で初詣に出かけてみてはいかがでしょうか。伝統芸能発表会の写真が載っています。各地区の神社の配置図が載っています。上から順に読みます。小北、新名社、上尾口、白山神社、与野、与野神社、中尾口、小口神社、二つ屋、新名社、二つ屋、おちょぼ稲荷、萩島、清島神社、下尾口、白山神社、大屋敷、三明神社、陽泉、新名社、伝根、八王子神社、新宮、新名社、戸坪、新名社、早雲、熊野社、八佐、津島社、高橋、諏訪神社、長桜、天神社、豊田、八軒社、秋田、こんぴら社、嘉江地、天神社、郡神殿、新福神社、以上です。特集の取材にあたり、区長の皆様をはじめとした地域の方々のご協力をいただきました。取材、文、大口町 NPO 登録団体、ズーム。